足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
とうとう4月になりました。
とうとうね。新規一点、新しい年度が始まりましたんで。あちこちあれですよね。なんか入学式とかで、
はい、
もうね、写真撮ってる人たちとか、ちょうど桜がいい感じで、
満開ですね。
するんで、まあいい感じの入学の写真とか、取れるんじゃないかなと。
なかなかね、毎年ね、早かったり遅かったりでね。学年によってね、ちょうどその、満開の時にね、入学式っていうところでこう、写真撮れたらね、いいんですけどね。
いい感じ。
まあ、今年は良かったんじゃないでしょうかね。
こんな感じ。じゃあ、花見行きました？
いや、行ってないです。
同じく行ってないです。特に行くこともなく。
盛り上がりませんね。
ネタが続かない。
はい。まあじゃあニュース行きましょう、ニュース。はい。
はい。
今週のニュースは7件です。河野デジタル大臣は、ステルスマーケティングを景品表示法における不当表示に指定したと発表しました。一般消費者のような第三者による表示に見せかける行為や PR などの表示が小さい場合などが対象となり、10月1日以降は行政処分になる可能性もあります。
はい、まあ今までステマがね、こう問題になるとかいろいろこうなってたんですけども、いよいよちゃんとこういう条件のものはダメですよということが明確になったので、まあその中で言われているのがね、その第三者の表示に見せかけると、要は業者が例えばうちの商品を宣伝してくださいというふうに依頼をして、で、それを受けた人がそれをあたかもなんか普通に買って自分が使ってみましたみたいな感じで書くのは NG と。その中に、まあ、業者から、まあ、そのメーカーさんから送ってもらって使いましたとか書いてあれば、いいんですけど、そういうことが書かずに、こう、あたかも第三者のように見せかけてる行為とか、あるいは、PR っていう文字を入れなきゃいけない、広告だよっていうのをね、こう、表示しなきゃいけないんですけど、その辺が、わかりにくいっていうものはダメと。いうことになってきているので、このあたりね、気をつけないと、いろいろ厄介なことになりかねないので、で、それとか、よくある、オンラインショップとかでね、レビュー書いてくださいっていうのがありますけども、あれも、別に、なんですかね、何かと引き換えに、こう、レビュー書けとかいうのでなければ、まだいいんですけど、そのあたりがね、いろいろこう、微妙なとこがいっぱい出てくるので、そのあたりも非常に注意しないといけないことになっていきます。またこのあたりね、特にオンラインショップとかやっておられる方々、いろいろ関係するので、ぜひチェックしておきましょう。
自民党のAI の進化と実装に関するプロジェクトチームは AI ホワイトペーパー案を公開しました。 AI 新時代における日本の国家戦略と題し、国内における AI 開発基盤、行政での AI 利活用、民間での AI 利活用、 AI 規制について提言をまとめています。
はい、今度はっていう言い方も変ですけど、この前まで Web3 とか NFT とか言ってた平議員とかですけども、今度はこのね、チャット GPT とかで大騒ぎになってる人工知能、特にその大規模言語モデルという LLM ですね、それに関して日本がどうやっていくのかっていうのが、 やっぱり非常に焦点になってくるので、まあ、ただ、とはいえですね、この現状の LLM は、この、データを作ろうとすると、結構な投資額が必要になるんですね。で、そこら辺をどうするのかっていうのは、これから大きな課題でもあり、ただまあ、そこをですね、クリアしていかないと、人工知能が日本語が使えないっていうことにもなりかねないんですね。このあたりのどういったところにこう落ち着けるのか非常にこう難しいところだし、また日本語を使えるところとか、そのどれだけのね、日本のデータ、日本語のデータを用意していけるかっていうところが今後の使いやすさの、大きく左右するところでもあるので、それをね、先に海外の企業に先に越されるっていうのが本当にいいのかどうなのか、やっぱりそのあたりもひっくるめてですね、いろいろこう考えないといけないし、まだまだ始まったばっかりなんで、この辺はね、焦ることなく、しっかりとどういうその未来像を描いてやるのかっていうのを考えないといけない状態になってきてるなと思います。
オープン AI のサム・アルトマン CEO は、5月か6月に AI に関心のある人々と話し合うための世界ツアーを行うと発表しました。訪問予定地には東京も含まれており、参加フォームもすでに用意されています。
はい、チャット GPT を開発したオープン AI ですね、そこのサム・アルトマン CEO、最近あちこちメディアにインタビューとかに答えるようになってきた人なんですけども、まあ、この人ですね、まあ、エンジニアというかそういう技術系のこともわかる人ですし、さらにアクセラレーターといって、ベンチャー企業なんかをですね、こうアクセルを踏むっていう意味で、それを加速させていく、事業を推進させていく、そういうポジションの人でもあるんですね。だから投資会社というか、そういったところでもどうも働いてたみたいで、まあそういう人がね、このオープン AI をすごく頑張って引っ張ってきたということもあって、まあ自分自身のその成功事例というか、そういう大きくしてきたっていうね、実績にもなるし、でまあそういう人がですね、今度東京にも回ってきてくれるということなので、もうすでに参加フォーム用意されて、まだね、日程とか、そういうことは何も書いてなくて、ただ、どういったことに関心がありますかと、どんな話聞きたいですかみたいなのが簡単なアンケートになっているので、まあ、気になる方はぜひ申し込んでおいてはいかがでしょうか。
経済産業省と国土交通省は国内で初めてレベル4の自動運転車を認可したと発表しました。レベル4は特定条件下における完全自動運転が可能な段階で、今回認定した車両も条件を満たせば運転手不在でも走行可能になります。
これについては後半にしたいと思います。
帝国データバンクは新電力として登録した事業者の 27.6% にあたる195社がすでに契約停止、撤退、倒産の状況にあるという調査結果を発表しました。1年前に比べて 6.3 倍に増えたのですが、現在は安定する方向になりつつあるそうです。
はい、ね、もう言うまでもなく、電力を発電するためにかかるコスト、まあ、輸入する天然ガスとか石油とか、そういったものがすごい値段がね、上がってきたことによって、結局、新電力でいろいろこう安くしようとしても、なかなかその、自然エネルギーで賄えるかって、そっちもまた非常に難しい状況になってきて、結局はですね、かなりの数の事業者が撤退しているということなんですね。で、実際私も、契約してたところが、もう辞めますっていう風になってたり、もう新規申し込みできるところをね、探すとほとんどもうなくなってきてるような状態なんですよね。で、やっぱりそういう中で、まあ徐々にもう、少しこう、安定はしてきたような感じにはなってますけども、とはいえ、まだまだね、これからどういう風に動くかわかんない。まあ、これだけやっぱり、日本国内でね、そのエネルギー供給ができない、外からの、輸入に頼ってるっていうのがやっぱりなかなかね痛いなと思いますし、このあたりは本当その一社一社の企業努力だけでなく、その日本の国としてね、エネルギーをどう考えるのかっていうのは非常に重要なテーマになっていると思います。
富士通はコンビニの証明書交付サービスで誤って他人の住民票の写しを発行する問題が発生した件で、問題の発生経緯と原因を公表し謝罪しました。マイナンバーの発行枚数が急激に増え、取引量が増加し、システム負荷が高まったことで起きたとしています。
まあマイナンバーカードをね、ここに来てマイナポイントがいついつまでですとか言って、その1日で100何十万枚とか200万枚とか、なんとか最後の1日とかとんでもない数の申し込みがあったりしたので、まあそれだけね、使う人が増えたっていうことなんですけど、とはいえそんなに毎日日にちみんな住民票取ってますかっていう話ですよね。そんなコンビニって住民票を取るのにこう列できてるとかいうのありえないし、そう考えるとですね、いやいや、富士通さん、しょぼいシステム作ったんちゃうんって、なんか思ってしまうんですけど、いや、それはちょっと良くないのかな、そういう言い方を。ただ、とはいえ、この、今の段階で、こういうトラブルが起きるっていうのは、ちょっとその、基本設計というか、性能のその算出をあまりにも見誤っているんではないかなと非常に気になります。今後こういうことなんかね増えなければいいのになぁと気になるニュースです。
フィッシング対策協議会はマイナポイント事務局を語る偽メールが増えているとして注意喚起をしています。マイナポイントの申し込みをしなければ獲得したポイントが失効するなどとして偽サイトに誘導し、個人情報を盗み取ろうとするそうなので注意が必要です。
はい、まあ、あの手この手本当よく考えるなと思いますね。マイナポイントがこの前までね、いついつまで今日までとかいうのがやってたんで、で、あれ、マイナンバーカード申し込むだけじゃなくて、それにプラス、それぞれの、ポイントサービス、まあ、なんとかマネーとか、なんとかペイとか、それで、また申し込まなきゃいけないので、その手続きとかがいるんですけど、それをやってないとなくなりますぜ、みたいな話とかね。そういうなので、こう、煽るというか、そういうメールが来て、で、そしたら、詳しくはこちら見てくださいとか、こちらからお申し込みくださいみたいなので、やってくるということなので、まあ、ほんとね、いろんな新しいことが起きれば起きるほど、いろんな新たな詐欺の手口が作られるっていうことにもなるので、ぜひですね、いろんなメール増えてきてると思うんですけども、注意するようにしてください。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんが、
はい。
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、はい。
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね。
ああ、そうですね。最近、やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう、離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、また、かといって、で、じゃあ、その都度、その都度、なんか、ああいうズームとかで、あんな、つなぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
普通はね。うん。ちょこっとこう、知らせときたいとか、今大丈夫って、まず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい、
で、そういう時に、その、社内の人たちで、こう、やり取りする、まあ、チャットの、グループとか、で、また、プロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、なるほど。
チャット
ワークとか、
うんうんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん。ああ、チームスとかね。ああいうイメージですかね。はい、
そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう。
はい、
まあそういうところになって、まあ、かごやさんも、そこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、 ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って。
はいはいはい。
大体その、こういうのやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで。なってるのが多いですね。
ははは
うん。
はい、
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそうそうそう。で、そうすると、人が増えたり減ったりするたびに、契約したり解約したりとか、そんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのが、ざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱり出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かぐやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので固定でこう来るんで、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようねとかいうのをこう立ち上げたりとか、うん、はいはい、で、またそれが終わったから、つって、それ、解除したりとかするのもすごくやりやすいし、
で、一日契約しなくていいということですね。
そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱそういうところがね、はい、やっぱ企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。ステルスマーケティングね、うんうん、これが厳しくなるっていうニュースが一番最初にあったじゃないですか。
うん、はいはい。
10月1日、今まではどうやったんですか？そもそもそんなに行政処分とかなかったってことなんですか？中、なんていうか。
だから、それは個々の判断みたいな感じで、だから定義がされてなかったんですよ、しっかりその。
曖昧やったんですね。
うん、そういうことを、なんだかな、景品表示法とかに明確に書いてなかったんですよね。
はいはいはい、は
い。こういうことですよ。ステマとはこういうことですよっていう定義が、はっきりしてなかったから、うん、それをちゃんと、要は、メーカーさんとか、そういうスポンサーがいて、そこから商品もらって、
はい、
宣伝っていう立場で喋ってるのか、喋ってるというか、うん、まあ、紹介してるのか、
はいはいはい、
そうじゃなくて、本当に自分が、買ってきて試してみたのかっていうのが、
レビューとかね。はいはいはい、うん、
そこら辺が結構曖昧やったわけじゃないですか、その後。うん。で、だからそこら辺をちゃんと、明確に、こういう場合はダメと、こういう場合は OK というようなのをちゃんとこう、明確にしたっていう感じですね、今回ので。
うん、ということは、まあ、今、まあ、まあ、ブログとか、まあ、そんな話でありますけど、SNS とかも当然含まれるんですよね。
ああ、当然、全部です。です
よね。
うん、
そのまあね、インスタグラムとか、まあ、ツイッターやらで、
うん、
商品提供を受けて宣伝してくれ言われて、
うん、
この商品使ってみたらめっちゃ効果ありましたって言うたら、NG ってことですね。提供受けたよって言うとかなあかんってことね。
そうそうそう。商品、試供品もらいました。試してみたらこんな良かった、うん。だったら、それ試供品もらってるっていうのがわかるから。
それは OK ってことですよね。
うん。それは買ったんじゃないっていうのは、読んだ方がわかるわけじゃないですか。
うん。
この人が買ったわけじゃないっていうのがはっきりわかるけど。はい、でも、そこの試供品もらいましたがなかったら、はいはいはい、この人が自分で買ったのか、もらったのかがわからへんわけじゃないですか。
なるほど。
うん。で、
だから、要はだから、うん、見てる人に誤解を与えるような、
そう
ことはするなということですね。
うん、要は、だから、これはあくまでも消費者を守るっていう立場からの、まあ、消費者庁やからね。
はいはいは
い、うん。要は、消費者としては、買ってから、その人が実は、うん、お金もらって広告してたって知ったら、腹立つわけじゃないですか。
はいはい、それはそうですよね。うん、うん。なんや、宣伝かいみたいなね。
うん。その商品がね、いいとか悪いとかは別にしても、はい、なんか腹立つなってなるわけじゃないですか。
なりますね。騙された感がありますもんね。
うん。だからそこの、やっぱり、それってね、消費者の方からは全くわからないから、だからそれはわかるようにしましょうよっていうね。その、
なるほどね。
うん。テレビのコマーシャルとかで、女優さんがその化粧品使って、 ってるとか、そういうなのは見ても明らかにコマーシャルってわかるわけじゃないですか。
うん、明らかにコマーシャルですね。うん、
それはわかるわけじゃないですか。でも、はい、それがブログになったりとか、その、それこそ SNS とかでね、うん、発信されてると、それは広告なのか、その本人が良かったって本当に言ってるのかが、区別つかなくなってくるんで。
いや、まあまあ、もう今はほんまにそんな状態ですもんね。
うん。だからそこをちゃんと分かるようにしましょうよ、ということになったわけですね。はい
はいはい、
うん。
もうじゃあこれは、これからは、これは宣伝でーすって書いてから言わなあかんってことですね。まあまあ。そうそうそう、いや、結構ね、今個人でもね、そのインフルエンサーと言われる人たちは、
うんうんうん、はい。
企業からもうガンガンオファーが来るわけじゃないですか。
うん、そうです ね。
今まではまあ、ちょっと緩い感じで、まあやってた人もこれから10月1日からは気をつけましょうねっていう話ですよね。
そうですね。その辺はちゃんとわかるようにしておかないと、うん、うん、いろいろ揉める話になっちゃうよと。
例えば、企業が、
うん。
まあ、企業の社員が、
うん。
使ったみたいなブログとか SNS で、
うん
うん、そんなんもやばいんですかね。
いやー、どうなんでしょうね。だからそこら辺の線引きってちょっとまだね、私も細かいとこまで全部見てるわけじゃないんで、わかりにくいんですけど、まあだから、うん、そういうの言い出したら、例えばね、うん、山崎さんがこうラーメン屋始めて、
はいはいはい、
で私がちょっとラーメン屋作ったから、オープンしたから来てやって言って行くじゃないですか、うん、私が、
はいはいはい、
でまあまあもう今日はええよタダでとか言って食わしてもらったやつを、
うん、
めっちゃ美味しかったっていうのはどうなんやろっていうのは微妙じゃないですか。そんなの
確かに食べさせてもらったらええこと言いますもんね。なるほど、
うん、でしょ。うん、それとか、そのね、昔から知ってる友達やとか、
うんうん、
自分の親戚やとか、いとこが作った店とか、そんなんやったら、はいはい、やっぱええ方に言うじゃないですか、どうしても。
言いますわね。うん、
そういうのどこまでこう、とか言い出したら、ちょっとめんどくさい話は確かにいっぱいあるんやけど。
だからその線引きがやっぱ一番難しいところなんでしょ
う
ね。
まあ、だけど、その、ね、その辺のところをどうこう、ある程度こういうね、ここはダメよっていうのがはっきりしたっていうところは、大きいんちゃうかなと思うんですよ。今までやっぱり全部グレーゾーンで来てたから、
そうですね。
明らかにおかしいやろっていうのは、それは問題になるけど、
そうですね。
うん。その、特に、なんか企業のアフィリエイトとかでやってるような会社さんとかあるじゃないですか。そういうのでこう広めてる商品とか。
はい、
だからそういうのがちょっとね、今まで微妙なところにあったやつが、
うん、
やっぱりこれは、そういう宣伝よっていうのはやっぱりはっきりさせないといけなくなってくるんちゃうかなと。
う
ん、
そういうことですね。
そうですね。まあ、そのあたりがなかなか。
そうですね。まあだからその辺のね、アフィリエイターの方や、まあちょっと商品提供を受けてるインフルエンサーの方は気をつけないといけないよ、みたいな。
うんうんうん、
ね。そうですね。まあまあ、だから、詳しくは商品、景品表示表調べてねってことですね。
そうですね。消費者庁の方のウェブサイトとか見れば、うん、今変わったとこなんで、いろいろそういうのが書いてあるんで。
あ、そうなんですね。
その辺をね、うん、チェックしていただいて。まあまあ、これからいろいろそこら辺のガイドラインとかいっぱい出てくると思うんですよ。こういうケースはダメとか、はいはいはい、こういうケースは OK みたいなのが。
うん。
うん。だからまあ、そこら辺を注意していただければなと思ってます。う
ん、
はい。わかり
ました。皆さん気をつけましょう。じゃあちょっと後半のニュースいきますね。これが楽しそう。楽しそうってあれか、はい。もう一回ちょっと読んでみますね。
はい。
経済産業省と国土交通省は国内で初めてのレベル4の自動運転車を認定したと、発表したと。うん、
はい。
レベル4って何かというと、特定条件下における完全自動運転が可能な段階ということなんですね。
はい。
今回認定した車両も条件を満たせば運転手なしでも走行ができると。
うん。
とうとう出てきたわけですね。
はい。
自動運転か。
どうよ。どうよって感じよね、もう。
どこの車とかメーカーの車とかは発表されてないですかね。
それは、今回のは、ですね、確かまだ実験のプロジェクトみたいなやつで、経産省と国土交通省で共同プロジェクトをやっていて、
あ
その一 間で、産総研とかソリトンシステムズ、三菱電機、うん、ヤマハ発動機が関わってる研究なんですよ。
ああ、なるほど。だから、
うん、そこで、まあ、作られた車なんですけど、
うん、まあ、今僕もページ見てるんですけど、うん、なんか、
はい、
ゴルフ場で乗るカートみたいな感じですね。
そうなんですよ。最高時速12キロなんで。
ああ、なるほど。いや、まあ、それでもね、すごいとは思いますけど。
うん、すごい。で、まあ、道路にも一応、誘導線というか、なんか、電線みたいなのが張ってて、それに沿って走るみたいにはなってるっぽいんですよ。
それに沿って走るっていうことは、うん、じゃあ、ほんまにゴルフ場に置いてあるカートもあれ、無人で、ピッてボタン押したら、ピューって行くじゃないですか。あれと一緒ちゃうんかな、みたいな。
うん、ただ、それを公道で走らせれるっていうのはやっぱでかいんですよ。
でもこれ公道で走らせようと思ったら電、誘導の線みたいなのを敷き詰めなあかんわけですよね。
そうそうそう。だからどこでも行けるっていうわけじゃないから、まあだからそういったところがいろいろ条件がついてるっていうことなんですよ。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
うん。あと天候が悪いときはダメとかね。
ああ、そうですね。
うん、
あったりする。天候悪かった。雨とか風とかあったら、これ多分べちょべちょなりますよ。
それ以前に、走る走らん以前に、乗ってる人がびしゃびしゃやんて。まあ、それはそれとしても、まあ、確かに天候の話はね、大きいと思うんですよ。例えば、雪とかね。
はいはいはいはい、はい。
雪とかは、うん、それ人間でもね、事故るからね。そんな時は。
そうですね。うん。
うんだからそれを全部任せようとすると相当大変なんですよ。いろんなこと考えなきゃいけないんで。はいはいはい、で、まあでもとはいえ、こういうね、人というか運転手が乗ってなくても走れる車ができたっていうのは、うん、やっぱすごいことやし、
はい、
で、まあこれがね、ちょっとこう思うのは、本当もう人乗せなくても走っていいのかなとかね。いろいろちょっと。
ああ、物を運ぶために、
うん、物とか、犬だけ乗せて走るとかね。
はいはいはいはい、はい。
そういうのはどこまで許されんやろっていう、なんか微妙なとこがいっぱいで。あと、子供だけとかね。
はいはいはいはいはい。
うん。
まあそっか、だから、うん。
うん、そういうところがどこまでこれ許されてくるのかなとか、いろいろ、まあ多分これからね、いろんなことをやりつつ、また法律改正されたり、いろんな条件がまた出てきたりはするとは思うんですけど、
はい。
これ、本当なんかでもこういうのがもう動き出したっていう、あれだけね、日本はなかなかこう自動運転って法律の壁がやっぱり高すぎて、そう簡単に許可が下りなかったわけですよ、こういうなんて。
そうですよね。
いろんなところのね、まあ今回もだから結局というか、経済産業省と国土交通省の両方でこれやってるわけですよね。
はいはいはい。
やっぱりその省庁をまたがないと、一個で何とかできるかってなかなかできなかったりするわけですよ、こういうものって。うん。だから、そういう縦割りになってるがゆえにいろいろ難しいことがあるから、その辺をやっぱこうクリアしていきつつあるところは大きい動きかなっていうのはすごい感じるんですよね。
なるほど。
うん、今までの日本のそのやり方って、やっぱりなんか、その実証実験ですら大変やったから、許可もらうので
、
なかなかそんなことができなかったんですけど、やっぱりここに来て、やっとこんなことができるようになったし、まあ、おそらくなんですけど、こういうのをやっていくと、空飛ぶタクシーとか、あっちでも、有名になってきてますけど、大阪万博とかを意識したら、はいはいはい、こういうものもできてくるんちゃうかなとね。うん、おそらく、東京五輪の時にね、こういろいろやってましたけど、なかなかね、はいこううん、やっぱり海外から人がそんなに来れなかったから、
そうですね。
パッとしなかったんですけど、やっぱ今度万博はね、いろんな国からいろんな人が来て、日本のこういうね、うん、技術とかを見せれる展示ができて、実際乗ったりとか、そういうのができるようになったら、すごく楽しい未来が、こう、すぐそこまでね、来てるかなと、そんな感じがしています。
はい、足立さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやー、でもやっぱ自動運転がね、どんどんこれから進んでいくとなると、うん、なかなかワクワクしますね。
そうですね。それでですね、はい、ちょっと言い忘れてたんですけど。
はいはい。
まあ、他の国もどんどん自動運転とかいろんな、開発とか進んでるわけじゃないですか。
はい。
うん。でね、中国。中国ね、結構すごいとこ行ってるんですよ。自動運転。
自動運転
カーが。うん。はい。うん。なんかそっちの車関係の詳しい人に聞いたんですけど、
はい、
やっぱね、中国は、まあ、あの国なんで、
ん？あの国？
あの国なんで、上がやれって言ったらやれるんで、
はいはいはい。
結構ね、自動運転走らせて事故とか起きてるらしいんですけど。
ああ、そうなんや。でも、うん、隠蔽されてるってことですか？
隠蔽されてるというよりも事故起きてるから改善するのも早いんですよ。
ああ、なるほど。
トライアンドエラーをめっちゃやってるわけですよ。
はいはいはい。なるほどね。
うん。だからその分の犠牲は、そらしゃあないよね、ぐらいの感覚でやってるっぽくて。
ああ、なるほど。あ、それはお国柄ですね。
うん。で、だから、それを、だから、どんどんどんどんバージョンアップしていくから、こういう時は良くない。これが、こうやったらこんなエラーというか、こういうトラブル起きるとか、こういう事故が起きるとか、すごいデータを持ってるから、はいはいはい、だから改善するのもすんごい早いらしいんですよ。
ああ、確かにもう、うん、もうやばい、もう差をつけられる一方ですね。
うん。だからめちゃめちゃ進んでるらしいですよ、自動運転が。
はい、はい、はいはいはい。
うん。最初の頃はね、なんじゃこれみたいな、もうめちゃくちゃしょぼいやつやったんですけど、
はい。
あっという間に抜かれてるらしいですよ、もう今や。
あっちゅう間に。
うん。なんかそんなね、すごい状況になってるっていうのを、専門家の自動運転とか車の開発とかに関わってる方にちょっと話聞いたんで、はい、ひょえーとか思って、そんな状況になってんねや、とか思って。
ちょっと日本のメーカーも頑張ってほしいけど、頑張ってどうなるもんでもないしね。
なかなかね、難しいんやけど。
技術力はあっても結局そういうね、いろいろうるさいところが多いから。ね
え。実験とかがね、なかなかできないじゃないですか、こうね。はい、はい、例えば、はい、自動運転の車100台作って100台走らせたらどうなるかみたいなのとか、できないでしょ、なかなかそういうことが。
しかもその、今のね、この、道路でね、
うん。うん。今の道路でこういう、なんか一般車両がいる中に、いっぱい自動運転の車放ってみたらどうなんのみたいなんて、
はいはいはい、
なかなかそうはできないじゃないですか、日本とかだと。
それはもう、事故起こったらどうすんねんとかね。
そうそうそう。誰が責任取んねんみたいな話になって、うん。
自分が責任取りたくないからね。日本の発展を阻害してるわけですよ、そういう人はね。
まあまあ、でも、とはいえでも事故起きたら起きたでね。
まあまあ、それはそうですよね。
その、ねえ、ちょっとこう、動かなあかんとこが止まってたぐらいやったらまだいいんやけど、止まらなあかんとこでね、はい、走ってしまったら、えらいことになるからね。
そうですね。
うん。だからまあ、そういうこともあって、なかなかね、こういう開発って、その人も言ってた、意外とそういう社会主義の国とかの方が、どんどん先行くんちゃうかな、はい、みたいなね。
なるほどね。
あったりしますけど。うん。まあ、それはそれとして。
それはそれとして、なんか、告知ですか？
告知というか、まあ、自動運転も、はい、人工知能を使っておりますんで。
ああ、はいはいはいはいはい。ああ、人工知能ね。AI ですか。
人工知能、AI といえば。
AI といえば。チャット GPT、はい。
ハマってますけど。
またいろいろ。コードがガンガン更新されているようで。
そうなんですよ。
足立さんのね、まあ、ブログというか、うん、はい。
もう、ノートの方にいっぱい書き倒してるんですけど、この前もいろいろね、遊んでて。
はい、はい。
遊んでるわけじゃないですか。研究をしていて。ですね、その、はい。
どんな研究をされたんですか？
一応なんか推論ができるらしいっぽいっていう話が最近出てきてて、このチャット GPT は、はい、
うんうんうん。
条件をつけるとなんかこうね、それに沿ってこう考えてくれるみたいなのがあるんで、
はい、
じゃあどこまでこいつちゃんと考えれるんかなと思って、
うんうんうん、
誰もが知ってる桃太郎っていう物語あるじゃないですか。
ありますね。
あれを、はい、あの中に出てくるいろんなあの出来事とかをバラバラにして覚えさせて、ほう、でその覚えたやつをつないで、はい、ちゃんと物語作れと言ったらどうなるかなと思って試してみたんですよ。
はい、はい。
うん、で、最初に、例えば、あの、犬、キジ、猿を覚えてくださいって言ったら、犬、キジ、猿を覚えましたって言うんですよね。で、その次に、
はい。
あの、それらはお供ですというふうに覚えろと。言ったら、じゃあ、あの、その、犬とキジと猿はお供ですっていうふうに覚えるんですよね。
はい、はい、はい。お供っていうのは、まあ、お月というか。
うん。で、はい、その次に、その、今度また、あの、桃から生まれたのは桃太郎ですって言って教えるんですよ。な、桃から生まれたのは桃太郎って覚えたり。
はい。
そうやって、おじいさん川行ったとか、おばあさん、あ、おじいさん山やな。おじいさん山行ったとか、
芝刈り、ね、
おばあさん、うん、おばあさん川で洗濯してたとか、はい、川で桃が流れてきたとか、そういう、あの、出来事をね、細かく分けて14個ぐらい覚えさせるんですよ。
は
ぁ
は
ぁ
はぁはぁはぁ。
で、それで、それをつなぎ合わせて物語にしろと、うん、いう風に言うんですよ。
で、パーツは与えてんねんが、並べるだけとかそういうことですよね。
あ、並べ、でもね、文章にしてくれるんですよ。ちゃんとその、箇条書きみたいなのが並んでるだけなんやけど。
ああ、なるほどね。ほうほうほうほう、うん。
そっから推理して、で、その順番、時系列は、あの、バラバラにしてわざと教えてるんですよね。
はいはいはい。
うん。あの、最後の方に桃太郎はきび団子持ってますとかいうのを最後の方に持ってきたりしてるんですよ、わざと。
ああ、なるほどなるほど。あの、いろんな箇条書きで、こう、そういう事実をざらっと並べていって、うん、これで物語を作りなさいみたいな、
うん。そう、時系列をちゃんと整えて、物語作りなさいって、順番をちゃんと考えてっていうのをやって、
はい。
だからやると、それっぽい物語を作るんですけどね。
ほうほうほうほう。
なんでか知らんけど、途中で、あの、猿が洗濯してるおばあさんのとこ行って、きび団子もらってるんですよ。なんでやねんと。途中、あのね、途中猿が川で洗濯をしてるおばあさんに会い、きび団子を分けてもらいましたって書いてあるんですよ。なんで猿が思えばおばあさんからきび団子もらっとんねんと。いや、きび団子持ってんのは桃太郎やろって。で、またそこら辺を教え直して。
ああ、そういうふうに教えんねん。
そう、教えて覚えたやつもう一遍書き出してってやったら、書き出した時になんかおかしいとこがあるから、ここは違うと、ここはこうしろとかいうのを何回もこうやり取りまたして、これで大丈夫やなと思ってもう一遍作らせたんですよ。
はい。
そしたら最後ね、
うん、
めっちゃ笑ったんやけど、あの、はい、また猿がおばあさんからきび団子をもらって、うん、でその後おじいさんから犬がきび団子もろとるね。お前何余計なこと書いとんねんとか思って。
全然覚えてないってことですか。
覚えてないっていうか、余計なこといっぱい付け加えるんですよ、こいつ。
ああ、
面白いぐらいに。こいつ、面白いぐらいに。あの、鬼ヶ島とかね、教えてないけどね、ちゃんと引っ張り出してくるんですよ、はい、データの中から。
ああ、なるほどね。
うん、鬼ヶ島とか、で、青鬼、赤鬼で、で、さらに、はい、黄鬼っていうの出してくるんですよ。黄色い鬼って書いて。そんなおらへんがな、とか思いながら。
言うてないぞ、俺は、みたいな。
そうそう。めっちゃおもろいですよ、そんな言ってたら。
まあ、それの顛末が、足立さんの、まあ、ノート。
そうそう
そう。ブログみたいなもんですね。
うん。どうやって書いて、どんな風にして教え込むとか。まあ、はい、結局、これって、もう、本当その、言葉と言葉の関連付け、単語と単語の関連付けで覚えてるデータベースをベースに、それを、使って、このチャット GPT って会話というか、まあ、文章を作り上げるんで、そこら辺のね、癖とか、そういうことがね、だんだんこれやってると分かってくるんですよ、いろんなことが。
なるほど。
だからこれで、猿に団子あげんやな、とかね、いろんなことがなんとなくよ。
はい、
だからこんなとこにこういう文章出てくるんだなとかね、いろいろこう見えてきたりとか、
ね、
そういうね、ちょっとね、面白いですよ、いろいろやってると。
やってると
、うん、だんだんその使い方っていうかね、こう聞けばいいんだとか、はい、こうやればうまくいくとかいうのがすごい分かってくるんで、
はいはいはいはい、はい、
本当最初の頃の検索エンジンみたいなもんですよ。
なるほどね。どんどんどんどん、
う
ん。
どういうキーワードを入れてったら、より自分の求めてる答えにたどり着くかってあるじゃないですか。
は
い、
ありましたね。
うん。同じ聞き方でもちょっと変えると全く違う結果になったりとかするじゃないですか。
はい、
うん、
しますね。
そういうなのと同じようなことが、やっぱりね、もっと言葉でできるんでめちゃくちゃ面白いですよ。そんなパラメーターやなんやとか、その、コマンドみたいなこと、そんなん考えなくていいから、普通に言葉でできるから。
まあ本当に教え込んでる感じっていう。
そうそうそう。なんか、本当ちょっと、なんていうのかな。めちゃめちゃ知識持ってるんやけど、基本的にアホやなっていうやつとこう相手にしてる感じ。なんか面白い。
知識量はすごいけど、なんかこう、うん、まだまだやな、お前みたいな。
まだまだ、そうそう。まだまだ考え方甘いな、みたいな感じです。まあ、そんなことやってますんで、まあ、またよかったらノート見てみてください。
そうですね。まあ、またぜひ、はい、いろいろなところに貼っといてください。
はい、わかりました。
はい。では、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。